はい、皆さん、こんにちは。今日もデジャスト FM をやっていきたいと思います。はい、ですね。ということで、本日はですね、ユビの、エンジニアの、りょうさんことですね、丸山りょうさんに、来ていただいてですね、生産性の、なんかちょっとブログを書かれたんで、そこら辺のお話を一緒にしていこうと思います。りょうさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと、以前にもですね、デブチャットを出ていただいて、その時は、ログですね、を直していくっていうお話を、はい。ドキュメントの話をしていただいて、はい。っていうところだったんですけど、今回はちょっと簡単に、軽く自己紹介をお願いできますかね。
はい。指で今、プロダクト開発エンジニアをしている丸山亮と言います。指に入ってもうすぐ2年、3月で2年、ちょうど2年経つっていう感じですね。あとは、個人で、プロダクト開発するのも好きなので、ジャスパーっていう GitHub のイシューリーダーを作ったり、トリクルっていう、SNS みたいなサービスを作ったりしています。今日よろしくお願いします。
お願いします。やっぱりトリクルっていうのをちょっと知りませんでした。な
あ、
るほど。
社内では全然あれですけど。
最近作ってるんですか？
いや、これも長いと思いますね。6年
うん。
かぐらいは運用してますね。
すごい。
最近あれですよ、ツイッターがちょっとこう、ごたごたしてる
確
か
から
、
に。
乗り換え先として、ユーザー登録数がちょっと増えてきたりしてますね。
確かに。なるほど。いいっすね。そっか。トリクルは、スペルは？
ですね、TRICKLE.day でサイトですね。今、チャットに送る。
TRICK。
これです。
あ。おー、なるほど。いい名前ですね。しかも、デイドメインなんだ。これ
そう
ま
で
た
す
ちゃんと
ね。
こ
ちょっとおしゃれな
う。おー。
メイド名を取ってみたいな。
これか。あ、これ知ってる気がするな。これって、そっか。これは、ちなみに、推しは、例えばツイッターとかで比べたら、どういう SNS なんですかね。
これは、SNS の要素はすごい少ないんですけど、自分のいろんな記録ですね。例えば本を読んだとか、読書でもいいし、映画でもいいし、スポーツしたとか、そういうのを貯めて記録していきやすいみたいな感じのものですね。ただ、個人のメモ帳でやるというわけじゃなくて、一応インターネットに公開されているので、他の人のそういうのを見れたりするっていうのが、メインなんですけど、特徴としてはですね、この、なんて言えばいいの？と、しゃ、あの、アプリ内ではトピックって言ってるんですけど、トピック別に記録をしていったり、誰かのトピック単位で記録、あの、購読できるっていう感じですね。だから、なんだ？この人の、ゲームのトピックに興味はあるけど、この人の料理のトピックにはあまり興味ないので、ゲームのトピックだけ、サブスクライブして、見るっていうのが、できる感じですね。
なるほど。いいっすね。いや、いいな。なるほど。良さそう。ちなみにこれ、この直近で実際そのツイッターの影響みたいなのとかってあったりするんですか？
や、結構ありますね。
す
た
ごい。
だ、その SNS 要素はむちゃくちゃ薄い、あえて薄く作ってあるので、乗り換え先というか、代替にはならないので、でも、興味がある人とかは、ちょっとこう調べて流入してきたりっていうのは割とありますね。
なるほど。素晴らしい。
うん。
いや、いいですね。
いや、嬉しいのか、ツイッターが ごちゃごちゃしてるのは良くない気もするけど 流入してるって感じですね。
今朝も僕はバグを踏んだ気がしてて、なん
なん
か。
か、そうですよね。DM が使えなくなったり、タイムライン急に見れなくなったりするのが 割とあ
そうで
る
す
ん
よ
で困
ね。
るんであ
、です
。
も、ね、今日は、本題は生産性の話ですけど、
あ、そうですね。
なんかね、今、ツイッターとかで、ちょうど、そのツイッター自体が、エンジニアの圧倒的に減らしたことによって、大変になってるみたいな、まさに、タイムリー
影響を受
な
けた
生
ね。
産性の、話ですよね。エンジニアを減らすと何が起こるかみたいな。はい。 ということで、ちょっとじゃあ、横道に逸れてしまいましたが、
そうですね。はい。
本題を、はい、やっていきたいと思います。ですね。で、まあ、今日、生産性をこう上げていこう、上げていこうというか、まあ、伸びしろを上げていこうみたいな話もあると思うんですけど、その周りのお話で、まあ、最初に、今のこうチーム構成とか、それぐらいの、どういうプロダクトですかみたいなところを簡単に紹介いただけますかね。
はい、了解です。まあ、指の中には、まあ、いろんな事業があって、まあ、製薬事業だったり、生活者向け事業だっていろいろあるんですけど、僕がいる事業は、医療機関事業ですね。まあ、医療機関向けにサービスを提供しているっていう事業のところにいます。で、まあ、そこで、まあ、指 AI 問診っていうプロダクトの開発をしているという感じですね。で、指 AI 問診っていうのは、まあ、プロダクトとしては、まあ、病院とかクリニックに来た患者さんに、まあ、タブレットなりスマホなりで問診をしてもらって、で、その問診をもとに、まあ、カルテではないんですけど、まあ、問診の結果を医師や看護師の人が見やすいようなアウトプットをして、業務効率を図るというようなプロダクトの開発をやってるという感じですね。
ありがとうございます。はい。で、ごめんなさい。リオフさんのチーム自体は何
ですか？あ、そうだった。そうですね。で、その、はい、医療機関の事業の中に、まあ、たくさんいろんなチームがあるんですけど、僕は問診チームというところにいて、まあ、さっき言った指 AI 問診の、問診部分を、まあ、メインに開発しているチームですね。で、人数としては、プロダクトオーナーの、医師が1名と、あとエンジニアが僕含めて2名で、最近ちょっと1人増えているという感じですね。まあ、2名から 2.5 人とか、まあ、そういう感じでやっているというところです。まあ、すごいコンパクトなチームですね。
うん、なるほど、なるほど。なんかその、今日はそのトイルの、に注目してやっているっていうところなんですけど、
うん、
これ適用したのも、このチームの中で、実際チームに対して適用したっていう、そういう話ですかね。
あ、そうですね。今回のその生産性の話も、は、医療機関事業全体とか、複数のチームというよりかは、まあ、とりあえず自分のチームで、動き始めたという感じですね。
うん、なるほど。いいですね。じゃあ、もともとあったその課題とか、今回これを取り入れようとしたところみたいなのも、最初にお話しさせてもらいますかね。
はいはいはい。まあ、その適用したのはチーム、まあ僕のいるチーム、まあ2人とか3人とかのチームに適用したんですけど、まあ会社全体の課題感として、まあ事業とか今組織が大きくなって、どんどん大きくなっていってるんで、まあそうするといろんなところでオーバーヘッド、ありますよね。コミュニケーションもそうだし、まあ、ドメインが複雑になっていくもあると。まあ、そうすると、まあ、各一人ずつの生産性ってどうしても落ちてってしまうっていうのがあるっていうのと、まあ、あとは、まあ、単純にコスト効率を良くして、お金をあんまり使わずにやっていきましょうと。ベンチャーなので、お金は無限にあるわけではないんで、まあ、そこら辺を改善しましょうっていうのが、まあ、全体感の課題として僕は認識してます。で、あと、まあ、チーム単体の課題で言うと、その問診チームはプロダクトの開発を、まあ、その、数名でやってはいるんですけど、まあ、他の、チームとやっぱり協力するっていうところは全然あって、で、まあ、チーム外からの依頼もあったり、まあ、不具合、まあ、今、注力している機能ではないんだけど、実際使われている機能の不具合が報告して上がってきて、で、それを修正するとか。まあ、いろんなそのチーム外からのリクエストだったり、チームと協調、他のチームと協調して動くっていうところにも、オーバーヘッドが結構あったりするっていうのがあって、まあなんか、あんまりベロシティ出てないような感じがするけど、本当に出てないんだろうかどうだろうかみたいな、そこら辺は、こう、割と気になっていたっていう感じですね。
なるほど。まあ、いわゆるそのスクラムって、本来的には、こう、すごいピュアな状態だと、そのチームの中でこう全てが透明化していてっていう状態で、まあ誰がどれぐらいの、こう実際に、まあタスクというか PPI を、やってるかとか含めてですね、全部管理したいけど、まあそれ実は外部要因で、まあいろんなチームが周りにあったりしたらもう見えなくなってるから、まあそれをちゃんと、まずできてるのかみたいなところから、課題が始まってっていう、
ね。そうですね、そうですね。まあ体感としてなんか、うん、どんどんベロシティ落ちてきてる感じがする。まあ、実際にその消化してるチケットとかストーリーポイントの数っていうのは減ってる傾向にあったし、まあ、なんかこう、 なんだ、まあ、顧客け、あのユーザーサポート経由だったり、マーケットのチーム経由だったりして、まあ、いろんなお問い合わせや不具合の報告もバシバシ来てて、なんか開発うまくいってないな、みたいな、そういうのは実体感としてチームにはありましたね。
うん、なるほど。なるほどですね。すごい、あるあるな課題感としては、あ
そう
るある
です
そうと
ね。
いうところ
まあ、どこの会社でもありそう。
で。うん、なるほどね。なんかこうやるときに、ブログの中でも、一個はまあ、フォーキーズとか使って、その生産性が高いかどうかを見てみようみたいな感じだったんですけど、なんかこれは、今回使わなかったのは、この開発そのものの生産性っていうよりは、その外部要因がどうかっていうところが一番知りたかったみたいな、そういう背景だった。
まあ、そこはそんなに意識はしてたわけではないんですけど、まあ今、外部要因がちょっとわかりやすい例としてたくさん挙げちゃったんですけど、実際チームの、まあ、今クォーターはこの機能を開発して行こうみたいな、そうなった時にも、その機能を開発するにも結構こう、つまずいたりするっていうとか全然あったので、まあ外部要因だけじゃなくて、自チーム内でもつまずくことはまあまああったっていう感じですね。で、話
なる
戻
ほ
し
どな。
て、フォーキーズとかというか、フォーキーズを使わなかった、あえて使わなかったというよりかは、なんだ、その時、トイル、まあ、デブオプスだったり、チームトポロジーだったりっていう話題が結構、自分のチームだったり、まあ、医療機関事業のプロダクトを開発している他のチームだったりで話題になって、その流れで、デブオプス、SRE、で、まあ、トイルっていうものがあるんだよっていう話が、こう、上がってきたっていうのが最初の流れって感じですね。
なるほど。ありがとうございます。これは、ちなみに、トイレとかの説明も、てか、まあ、フォーキーズもか。ちょっと、
そうですね、
説明
確
い
か
た
に。
だいていいですか。
フォーキーズ、まあ、僕もそんな、めちゃめちゃ詳しいわけではないんですけど、まあ、生産性とかチームのパフォーマンスを計測するための指標っていうもので、まあ、フォーキーズの4、まあ、中身4つあって、まあ、変更のリードタイムと、あとデプロイの頻度と、変更失敗率と平均修復時間。この、まあ、4つを計測することで、そのチームが、まあ、ハイパフォーマンスなチームなのか、まあ、ローパフォーマンスなチームなのかっていうのが、まあ、わかりますよっていうような指標ですね。多分生産性とかパフォーマンスを計測していこうっていう時には、一番有名な指標なのかなと思います。
なるほど、なるほど。トイレは。
トイルはですね、まあ、トイルは出てきた文脈としては、Google の SRE 本の中で出てきてて、まあ、Google の人たちが考えたというか、まあ、概念化したのかなっていうもので、まあ、どういうものかっていうと、トイルっていうのは、まあ、手作業とか繰り返される、まあ、作業とか、あと、まあ、戦術的ではない、つまり突発的に起きちゃうような作業とかですね。あと、長期的に、まあ、プロダクトには価値がそんなにないなっていうものとか、まあ、サービスがどんどん大きくなると、まあ、どんどん増えてきてしまうような作業。まあ、そういう作業を、まあ、トイルって呼んでて。で、その SRE の本の中で具体としては出てくるのが、割り当てられたリクエストの処理とか、データベーススキーマの変更を適用しますとか、まあ、重要性の低いモニタリングアラートを確認するとか、まあ、そういう作業を解るというような具体例として挙がっていますね。
なるほど、なるほど。なるほどですね。で、今回は、まあ、そちらを使おうとしたと。
そうですね。
これは実際には、なんかどうやって計測してるんですかね。
計測自体は、僕のチームは、ジラでチケットを管理しているので、やる作業すべて、まずは基本的にはやる作業すべてジラにあげる。他のチームから依頼を受けたものもそうだし、チーム内で、タスクを分解するとき、まあ、それは当然か。まあ、タスクを分解するときもあげるし、あと、僕の医療機関の事業だと、プロダクトをデプロイ、デリバリーするのも、ローテーション制で、こう、担当が、こう、なんだ、何日かに1回ずつ回ってくるので、まあそういう作業も全部チケットに上げて、まあとりあえず全ての作業を見える形にしますっていうのが最初。で、あとは、まあ、取り掛かって完了したときに、いやー、これはトイルっぽかったなと思ったらトイルのフラグをつけていく。
ああ、なるほど。
あとは週1回ぐらい、チケットを全部集計して、 何パーセントぐらいトイルのフラグが立ってて、まあ、何パーセントは、まあ、トイルじゃなくて普通の仕事でしたねみたいなのを集計してる感じですね。
そのスクラムにおいてこう全部を、そもそもその他の、チームとかに依頼されたこととか、まあ全部をこうタスク化して並べるっていうのは前からやっててっていう。
そうですね。まあでもこの、あの生産性のことに、まあ、興味というか、これを、見える化していこうっていう時から割と積極的に始めた感じではありますね。
うんうん。なるほど、なるほど。なるほどね。良さそう。ってすごい、ある意味大変そうというか、全部上げるって、
良
さそうみたいなところもあるんだけど。
あります。この
辺は特に問題なく。はい。
まあそこは意識してやってる。
なるほど。
いかないという感じですかね。
なるほど。意識が高いチームだからできますと。
でもまあそのスラックで他のチームからこういう不具合がありますとか、まあ、こういうあの管理ツールこれ使ってるんですけどここを改善してほしいですってまあ受けた時にそのままスラックでやり取りし続けるよりもチケットに一旦起こして。バックログに一旦積んだので、あとは優先順位をチーム内で検討しますねっていうコミュニケーションをする方が、まあ依頼する側もされる側も健全というかやりやすいかなっていうふうには思うので、あげること自体は、いいことだと思いながらやってますね。
なるほど。いいっすね。いいっすね。そのブログの中で、こう、うんうん、生産性じゃなくて、伸びしろを伸ばすみたいな、
はいはい
はい、っていう表現があったんですけど、これはなんかどういう意味合いなんですか？
まあ、ぶっちゃけると、その伸びしろっていう言葉を使ったのはこのブログが初めてで、チーム内で伸びしろっていう、まあ、表現をしてたわけじゃないんですけど、まあ、ブログに書くときに分かりやすくキャッチーかなと思ったのが1点。でもう一点は、その、ブログを書くときに、やってることを整理している中で、これは生産性を、まあ、ダイレクトに改善するというよりかは、悪いところを炙り出して、悪いところを改善してるってことを、やる、取り組みだったので、まあ、それに名前を付けたかったなっていうのが、っていう感じ。
なるほど、そういうことですね。なるほど、なるほど。理解した。いいですね。実際、これやってみて、どうですか？
やってみて、その、やっぱ、どれぐらい、こう、非効率な作業を、まあ、やってるかっていうのは、若チームで理解できるので、なんていうか、感覚で持ってたのが、実際に数値で見れて、やっぱそうですね、っていうのが分かったっていうのが、まあ、今の状態ですね。で、本来だったらそこから、まあ、非効率な作業とか、手作業でやってるから本当は自動化した方がいいとか、まあ、根本的に改善した方がいいよねっていうところを、まあ、潰していければいいなというのはあるんですけど、まだそこまではちょっとこう手が出せてない可視化までっていう感じですね。
なるほど。確かにけどこういうトイレとしてちゃんと割合とか出すってなるとみんなちゃんとあのタスクとして組んでくれるし、
そうですね、
まあ、そこが、まあ、以前までのこのスクラムのスタイルっていうのと、なんか本当の、なんかいわゆるピュアなスクラムっていうのと、なんかそこの実際のところで結構、まあ乖離があることって結構あると思うんですけど、まあちゃんとそのチームに全員がコミットできる状態かどうかとかも含めてあると思うんですけど、なんかそういったところも、こう結構現実に即した形で、課題をこう掘り出すことがまずできるっていう感じでいいっすよね。なるほど。
まあ、見えないことには目標も立てれないし、その計画というか、やろうっていう気にもやっぱならないので、まあ、見えるようにするっていうのは第一歩として大事かなって感じですね。
なるほど。いや、勉強になります。はい。
ちょっと巻き戻って、あの、伸びしろのやつ、はいはい、まあ、名前つけただけかっていう話だったんですけど、あの生産性自体を計測するって、その結構難しい感覚があって、その、うん、ですかね、まあ、ダイレクトに生産性測ろうって思ったら、まあ、どんだけコストをかけたかっていうのと、まあ、実際に、まあ、事業リターンがどれだけあったかとか、まあ、顧客にどんな価値がどれだけ届いたかっていうのを、まあ、ちゃんと見える形にして、数値化するっていうのが、まあ、生産性を本当にダイレクトに計測しようと思ったらそうなるかなと思うんですが、それってむちゃくちゃ難しいので、 今回のこのトイルとか、あとまあフォーキーズですね。フォーキーズも結局はそのパフォーマンスは計測するけど、生産性自体をダイレクトに測っているという認識では僕はないので、まあそういうふうにならざるを得ないかなっていうのはあるんで、うん、生産性を改善しようってなったときに、じゃあダイレクトに生産性を可視化しようってなると難しいと思うので、まあ、フォーキーズであったり、まあトイルのようなものを使うのはいいかなっていう感じですね。
うん。確かに。確かにね。実際は、なかなか、まあ、永遠の夢みたいな、こう、生産性を測っていうところは、経営側からもすごい、それをしたいみたいな、要望とかって、あると思うけど、
はい
はい、結局、まあ、どこまで行っても、なんだろう、まあ、正確に測ることはできないので。
かなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、ユビーはですね、こういった形で生産性を上げながら、圧倒的に、エンジニア採用もやっておりますので、はい。これ聞いて、こう、あ、そういう、どんどん改善していく、こう、事実的な組織でエンジニアリングしたいな、という方がいたら、ぜひ、はじめにでも、何でも、DM でも、募集してください。はい。という宣伝でした。宣伝するの忘れてた。
はい。そうですね。生産性を改善しながら、プロダクトも開発してやっていく仲間を求めているので、ぜひよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。ということでですね、本日は、りょうさんに来ていただいて、生産性トイレの話をしていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。